お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルカの福音書22章63節から71節と23章1節から41節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書22章の学びを続けていますが、22章の63節から65節。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他様々な悪行をイエスに浴びせた。祭司長たち長老たちはイエス様をアンナスの家に連れてきました。キリストを罪状なしに拘束しておくことは違法でしたが、彼らはサンヘドリンの会議で罪状を処方することができるまで主を拘束しておきました。彼らは計画を立てる前に主を逮捕しました。興味深いことは、彼らはこれほど早く主を逮捕するつもりではなかったということです。おそらくユダが彼らのところに来て、主が町を去るのではないかと考えて、捕まえられるうちに捕まえた方が良いと言ったのではないでしょうか。主の裁判の中にたくさん違法なことがあることに気づきます。宗教的支配者たちは、主がモーセの律法に違反したと言って逮捕しました。ところが彼らは主を夜に裁判にかけたことで律法を破りました。そして決定を主が裁判を受けたと同じ日に提出しましたが、それもまた違法でした。また大祭司が自分の装束を引き裂きましたが、そのことも律法で禁じられていました。宗教的指導者たちは、主に対する罪状が確定するまでイエス様を兵士たちの手に渡しました。もし囚人に対して死刑の判決が出されることになれば、兵士たちはその囚人とゲームをして遊びました。彼らが主をもてあそんだゲームは、熱い手と呼ばれるもので、数人の兵士が目隠しをされた囚人の前に拳を握って差し出し、一人の兵士だけを除いて全員が囚人を殴ります。そして目隠しは取り去られ、囚人はどの兵士が彼を叩かなかったかを当てなければなりません。彼らはキリストの顔が潰されるまで何度も何度もこのゲームをしたと思います。誰も主を見分けることができなかったのではないでしょうか。旧約聖書イザヤ書52章の14節には、主の受難が次のように予言されています。その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。袋叩きにされた後の主は、見るも無残な姿だったと思います。主がご自分の十字架を担ぐことができなかった理由の一つは、このことでした。66節から69節。夜が明けると、民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストなら、そうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言っても、あなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねても、あなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は神の大能の右の座につきます。サンヘドリンはイエス様に二つの質問をしました。最初の質問は、あなたはキリストですか？というものでした。もし主がそうだと答えられたなら、主は反逆罪で告発される可能性がありました。 なぜならメシアだと名乗る者は誰でも潜在的に危険性のあるものだとローマに見なされたからです。詩編110編1節で父なる神様は御子に言っておられます。詩編110編1節、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主は王の王、主の主です。ルカに戻りますが、22章の70節、彼らは皆で言った、ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り私はそれですと言われた。これは彼らの第二の罪状でした。71節、すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか。私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。これが彼らが主を十字架につけるのに一致した基本的な理由でした。ところがこれは彼らがローマの法廷に持ち出した罪状ではありませんでした。彼らがユダヤ人の法廷からローマの法廷に移ったとき、罪状を変えたのです。さて、ルカによる福音書23章の学びに入りますが、23章1節から2節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることがわかりました。ピラトはローマから使わされたパレスチナの知事でした。彼は普通、過ぎ越しの時には、祭りを祝うために来る群衆を見張るためにエルサレムに来ていました。モーセの律法に反することは、ローマ人にとって何の重みもありませんでしたから、彼らは主を反逆罪で訴えました。これは全く馬鹿げたことでした。3節。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。この場面を想像してみてください。一人の大工が一般の服装をしてピラトの前に立っています。ユダヤ人のリーダーたちが主を逮捕しました。そしてローマ人のピラトが全くバカバカしいと思えるような質問をします。あなたはユダヤ人の王ですか？イエス様は答えられました。その通りです。そしてピラトは主を釈放したいと思いました。4節。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。ここでピラトは、イエス様は告発されるような犯罪は何もしていないと言っているのです。5節。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。今宗教的支配者たちはイエス様が革命を扇動していると訴えます。彼らは主がローマの権威に反抗していると言っているのです。6節から7節。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ピラトは責任を逃れたいと思いました。ガリラヤはヘロデの管轄のもとにあり、ヘロデもまたエルサレムに来ていましたから、ピラトはイエス様を彼のところに送りました。8節。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。ヘロデは好奇心をかきたてられ、イエス様に会いたいと思っていました。9節。それでいろいろと質問したが、 イエスは彼に何もお答えにならなかった。主はヘロデのために話す言葉は一言も持っておられませんでした。彼は古狐でした。もう彼は取り返しのできない地点を過ぎていました。彼は失われた永遠への道を歩んでいました。彼は悪名高いヘロデ一家の一員であり、主は彼に伝道しようという努力はされませんでした。10節から12節。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。宗教的指導者たちが怒り浸透に達し、イエス様を有罪にするために自分たちにできることは何でもしているのが目に浮かびます。ヘロデは自分の兵士たちと共にイエス様を侮辱し始めました。イエス様の王としての主張をからかうために彼らが主に着せた派手な衣は間違いなくヘロデが捨てた衣でした。ヘロデはそれ以上何もできることがなかったのでイエス様をピラトに送り返しました。以前はヘロデとピラトは敵同士でした。しかし今彼らは仲良くなりました。13節から15節。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。ピラトは彼らにはイエス様を告発できる理由は何もないと感じていました。ヘロデは主をからかい、衣を着せ、主をピラトのもとに送り返してきた以外何もしていません。16節。だから私は懲らしめた上で釈放します。もしイエス様が何かで有罪ならば、罰を受けなければなりません。もし主が無罪ならば釈放されるべきです。主を懲らしめた上で釈放するというのは非常にいい加減な妥協です。欄外に17節がありますが、ある写本にはこの節も含まれておりますので、17節から26節までを読み出します。さてピラトは、祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかった。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、 田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。ピラトはイエス様についての決断をすることを逃れようとしていますが、そうはいきませんでした。裁判におけるピラトの役割を注意深く分析してみると、裁かれていたのはピラトの方で、イエス様が裁判官だったことがわかります。イエス様は逃れようとはしていませんでしたが、ピラトは逃れようとしていました。ピラトは抜け目のない宗教的政治家たちの策略から逃げる道を求めていたのです。そこでピラトは彼らにバラバとイエス様のどちらかを選ばせることを思いつきました。この時点でピラトの決断は明らかでした。ピラトは彼らが妬みのためにイエス様を殺したいと思っていることに感づいていたからです。しかしこの時ピラトは宗教が間違った方向に行くとき、どんなに低くまで落ちていけるかを考えていませんでした。マタイは祭司長たちと長老たちがバラバを釈放してくれと願うように民衆を説き伏せたことを書いています。ピラトは民衆がバラバの釈放を願ったとき、仰天しました。裁判官が群衆に裁判を受けている人物をどうしたらよいかと尋ねているのを想像してみてください。ピラトはイエス様は無実だと決定したにもかかわらず、彼はイエス様を十字架にかけるために彼らに引き渡してしまいました。ついにピラトは決定を出さなければならなくなりました。27節から30節。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れが、イエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。十字架に行かれる途上で、主は主のために泣いている女たちに話をされました。主は大患難時代のことを指して、子供をこの世に産まない方が良いという日が来ると言われました。そして主はご自分のために泣かないようにと女たちに言われました。主は私たちの同情を求めてはおられません。主が求めておられるのは私たちの主を救い主として信じ受け入れる信仰だけです。33節。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。二人の犯罪人が主と共に十字架につけられました。34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。主は父なる神様に、民衆が主を十字架につけたことを許してくださいと願われました。もし主がそうされなかったなら、民衆は神様の御子を殺したという許されない罪を犯したことで有罪になるところでした。35節。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。もしもイエス様が十字架から降りて来られたら、キリストではなかったことになります。十字架から降りて来られたら、主の死を語っているイザヤ書53章全体を主は成就しなかったことになります。 メシアに関する予言のイザヤ書53章8節には次のように書かれています。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたこと。イエス・キリストが十字架にとどまってくださったゆえに、人類の恐ろしい疫病である罪から私たちは癒され清められることができるのです。36節から38節。兵士たちもイエスをあざけり、そばに近寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。主が十字架につけられた時、彼らは主の頭上にギリシャ語とラテン語とヘブル語で上書きをしました。ギリシャ語は知力と教育と文学とそして科学の言語でした。ラテン語は法と秩序、軍隊と政府の言語でした。そしてヘブル語は宗教の言語でした。キリストがご自分の御国を建てるために帰って来られる時には、主がこの宇宙の政治的、教育的、そして霊的な支配者となられます。39節から41節。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。マタイもマルコも最初のうち両方の強盗が主イエスをあざけったことを書いています。でも彼らが十字架にかかっていた6時間、ことに後半の3時間の間に、一人の強盗は何か普通でないことが起こっていることに気づきました。彼は十字架で死のうとしておられるこの方がご自分のせいではなく他の人のために死ぬのだということを認めたのです。彼はその十字架にはバラバがつくはずだったことを知っていましたが、主が自分のために死のうとしておられることにも気づいたようです。そして彼は主が今十字架の上で苦しんでおられることが神様との間の取引であり、さらに十字架の上のこのお方が実は神様であることを認めたのです。そして彼は信仰を持って主に立ち返ったのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサンヘドリンの前、そしてピラトとヘロデの前へ出されるイエス様というテーマで、ルカの福音書22章63節から71節と23章1節から41節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。